マクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるーく語る映画情報番組です。ご案内は
タタタタタタタポーシ
な、なに、やたべ
てててててて、寺川さんお送りします。
俺は言わないよ
あの一応ほらさ、なんかあのパルルンのさ、あの、
何、
あのジングルみたいにさ、やってんじゃん、なんか
何、
FM パルルンみたいなかっこいいやつ、
うんうんうん、やってるね、うん、それを真似したの、
それっぽくやろうと思ったんだけど
全然なってない
はい、あ、じゃあ今日もね3人でやれますんでね、
はいよ、
はいはい、では張り切っていきましょう、
はい、
なんだか分かんない、はい、それでは今日の番組構成は、
はいよ、
前半は、まあ、お知らせごと近況報告などなど、曲挟んで、本来4週目はねミュージックコーナーやってるわけですけども、
はい、
まあ、今月は、先週とか先々週とか、ベスト10とかねやってて、ミュージックコーナー今月はねやってないので、うん、
はい、
今日もなしで、
うん、
まあ、2026年の公開映画の話とかをちょっと後半はしてみようかなと思ってます。はい、では早速前半スタートしようと思うんですが、
はいはい、
メールが届いておりまして、
うんうん、
実はもう前回の放送あたりで読まなきゃなんなかったんですけど、
はい、
すいません、はい、すいません抜けてしまいましたので、ちょっとタボシさんからご紹介お願いします。
まあ、なんていうんですか、ベスト10やっちゃったってのもあってね、
うんうんうん、
まあ、ちょっと
先週はね、
はいはい、させていただいちゃいましたけれども、
はい、
いただいてるのは年末29日ぐらいに、
はい、あ、そうだった、
いただいております。
すみません、遅くなりましたが、
もう1ヶ月後に読むってね、メール出そうもちょっともう何よって話なんですが、
ね、くれくれって言っといてね、
本当ですよ
失礼しました。
でもこれは本当はだから内容的にもベスト10の時に読めばよかったんだけど、うん、何せ僕らのベスト10のトークがまあギリギリっていうか時間はみ出ちゃってるんで、
はい
はい、すいません、まあ、メールは今週ってことになりました。
はい、
はい、パルルンシネマクラブ、寺門様、矢田部様、マガイ様、タポシータクシー様、
はい、
トモベさんからです。
ああ、ありがとうございます。
はい、びっくりしました、
はい、
タポシータクシー
あ、そっか、
矢田部さんには申し訳ないのですが、
うん、
女の子は強い、山田かつてないウインクを抑えて、
はい、
2025年のパルシネマ、あ、パルシネママイベスト1位に躍り出ました
それまで俺1位だったんだ、山勝ウインク、
そうそうそう、
まあまあまあまあまあ、
うん、まあすごい驚いていただいたようですが、はい、ということで映画の方のマイベストも作ってみましたってことでね、
う
ん、これ書いてくれたんで、本当はもう、
あ
のね、前回あたり言うべきだったんだけど、
はい、
まあ僕がね、東京でタクシー始めたっていうことに非常に驚いていただいて、こうやってメールをいただいたっても本当にね、ありがたいことですが、でね、今年はベスト10にしたいくらい悩みましたっていう、
うん、
うん、なんだ、今年はベスト10にしたいくらい悩みましたっていうこと、
うん、今まではベスト5とかしか選んでないけど、
あ、そういうことか、
今年はベスト
10本必要だったってことね、
ってことじゃないですか、分かんないけどね、
は
い、
う
ん、
でまず邦画は、霧島です、
うん、
これが5位になってますね、うんうんうん、で4位が逆さの日と書いて逆火、
うん、
で3位が爆弾、2位が国宝、
うん、
で1位が宝島って、うん、もう漢字2文字ばっかなのこれ逆火爆弾国宝宝島ってね、でその5位の霧島ですもです抜いたらそのまま漢字2文字なんで、で番外編として普通の子供、
うんうん、
で番外の番外編で死に損なった男、大井どんちゃん、
うん、
それからみんな笑え、
お
でみんなおしゃべり、
うんうん、
急に番外編になるとね、漢字がなくなっちゃうっていうね、急にひらがなが増えるっていう、よくわかんないですけども、まあそういう5本、まあ、プラスアルファを上げていただいてます、
うん、
これ逆火って寺川さん見てます？
逆火は見てないですね、
僕も見てないんだよね、
うん、霧島ですは、マイクマさんの主演映画で、
うん、
はい、監督誰だったっけな、誰だったっけなちょっと忘れちゃった、
でもそれはあれとはちょっと関係ないの、はい、霧島部活やめる、
そうそうそう、関係ないね、
関係ないんだ
そうなんだ、
そう、はい、なんだろうね、なんで霧島って名前がこう映画のタイトルになりがちなんだろうね、
あ、これ、 確か、
うん、
確か事実に基づいた話だったと思うんでね、確かね。
あの霧島 か、
あの連続爆破事件、
あ、はいはいはい、
高橋万兵
衛監督、そうですね、
万兵衛さん、
そうです。
ほう、
あ、でマイクマさんだ。
そう、マイクマさんの主演映画だった、うん、
だから
それはさっき言った
よ、ね、マイクマキじゃなくてマイクマさん、うんうん、1970年代日本の新左翼過激派集団である東アジア反日武装戦線のメンバーとして連続企業爆破事件に関与し全国に指名手配され、逃亡から約49年後の2024年に偽名で入院中の時に、
まあ、そう、もうあの自分で言って
、そう、4日後に亡くなったっていうね、霧島聡の奇跡を描く、はい、これか、うん、これも僕見たかったんだよね、うん、なるほど、これをで、ね、あの上げてくださってます。
いや、素晴らしい、
さすがですね、うん、で外国語映画もね上げていただいてます、
う
ん、5位が畳、
お、
あのローマ字で畳、
うん、
畳、はい、で4位がエミリア・ペレス、
うんうん、
で3位がコロシアのプロット、で2位がトワイライト・ウォーリアーズ、
うん、
で1位が罪人たち、
うん、
番外編で奇才の道、番外編の番外編でサブスタンス、親友かよ、バッドジーニアス、うん、私たちが光と思うすべて、
うん、
ね、全然ベスト5に収まっていませんがご容赦ください。でもこうやってね書いてくださって本当嬉しいですねこれね、
うんうん、
来年もわちゃわちゃトーク、ミュージックコーナー、そしてびっくりするようなニュース楽しみにしております。
ありがとうございます。
寒い日が続きますがお体に気をつけて、でこれね、あの年末に回ってるから最後良いお年をなんですけどもね、
はい、
はい、まあそういうわけで今年もよろしくお願いします。
すみません、ね、遅くなりましたけど、ありがとう、すごいね、友美さんいっぱい見てるね、
ね
え、うん、どこで見てんだろうな、
ねえ、
本当ね、
うんうん、あのなんだ、
天谷座以外のもあるよね、
都
内行ってるねこれ ね、
うん、
きっとね、
ありがと
うございます。またねぜひお願いします。
うん、まあ、うん、なんかさ、見た映画を振り返るとかさ、読んだ本を振り返るっていうのはこういうサブカルの世界でよくやることなんだけどさ、
うん、
人生においてもこういうのたまたまいろいろやった方がいいよね、
うん、
自分の人生のこうベスト、今年のベスト10みたいな、
今年こそオールタイム
ベスト100
100、一人一人、じゃあ一人1ヶ月かかるよね。
もうやるって言ったよね、
言ったね、
まあまあ、うん、まあまあまあ、
うん、
どっかでやりますか。
そうだね、やっぱり200回の時かな、
全然回数なんか誰も覚えてないよ、
本当わかんないよ、今何回なの
これね、100、今今年が7、あ、今回が170、
はい、あららら、
じゃあ秋ぐらいかな、
あ、夏から、4回、
夏から
27日放送分でしょ、
はい、
だから174回なの、だからちょうど今年の真ん中ぐらいに200回が来るんですよ、
ね、7月ぐらいかな、
そうだね、う
ん、まあまあまあ、なんとなくなんとなく覚えておきましょう。
だ、あのあれだよ、あの年末にさ、あの年間ベスト10やるんだから、
うん
うん、6月7月ぐらいにやっとくっていうのも、うん、ちょうどタイミング的には悪くないよね、
うん、覚えてる。
てかやれる100本。
いやいや、100はともかくだけど、まあ10って言いながら結局20ぐらいになるんでしょ、どうせって感じだよね。
生涯ベスト10は無理だな、10本に絞れっかな。
だからそこを絞るんだよ、
絞るんだ。
まあまあまあ、それはね、また考えるとして、
はい、
はい、
ありがとうございます、友美さん、本当に遅くなっちゃってすいませんでした。
はい、またメールお待ちしております。あの他の方々のリスナーの皆さんもですね、あの全然なんか途中でもいいので、あのこういうベスト、要するに年、何、年の途中、途中、要するにあのこういう節目の年末とか年始じゃなくても、
はい、
うん、なんか今月のベスト10とかさ、
あ、
今月のベスト10って10本
以上見てる人
は
ね、
うん、なかなか大変だろうけど、
あとは四半期 の、ね、あのベスト10とかさ
3ヶ月に1遍、まあまあ、ともかくね、別にさ、今見た映画じゃなくて、私この映画でもものすごく思い入れがあるんです、うん、だって全然いいんだもん、
うんうんうんうん、例えばね、今話題のドラマに出てた何々さんが昔出た映画でこういうのがあってみたいなね、そんな感じでもいいですしね、
うんうん、
なんでメールパルシネアット gmail.com palucine@gmail.com でございます、うん、お待ちしております、はい、よろしくどうぞ、
ありがとうございます。
はい、
はい、ではじゃあなんかお知らせ事とか近況報告いこうと思うんですけども、うん、じゃあ先日のシネポートシアター、はい、1月7日に行いました佐藤忠雄映画の旅の報告を少ししたいと思います。
はい、
まあ、今年1回目のシネポートシアター、ドキュメンタリー映画佐藤忠雄映画の旅という作品を上映しました。2回上映しまして、2回目の方には監督のオンライン登壇、オンラインのトークがありまして、
うん、
いやとてもそれが良かったなと思って、
ね、いいお話聞きましたよね。
はい、まあ、佐藤忠雄さんもうこれはね、著書が160冊にも及ぶ、
はい、
まあ巨人ですね、
まあ、
ね、
日本映画の、
ね、評論家のね、
うん、本当に、うん、まあね、なんか本当大先生って感じかな、
うんうん、
そのね、淀川さんとかさ、水野さんとかさ、うん、そういうテレビに出てる人ではなく、うん、かつそのかといって、ね、映画芸術とか、うん、まあ、キネジュンにどっぷりとか違って、なんか本当客観的にきちんと映画の面白さと、なんかなんていうのかな、正しさというか映画の見方の一つを教えてくれた人って感じがするからね、
うん、はい、いや僕はあの、まあ、当日何回かこういうふうに言ったんですけど、はい、まあ、この映画見るたびに、うん、本当に背筋が伸びる思いというかね、うんうんうん、なんかいや映画の見方とか楽しみ方も含め教えてくれる、うんうん、まあ、この映画を見るだけでもそれを感じることができる作品なんですね、うんうん、でね、その佐藤忠雄さんが生涯で一番、はい、まあ、それこそベストワンに選んでるのがインド映画で、魔法使いのおじいさんという作品なんですけど、はい、まあ、これの、まあ、なんでその作品が、彼が、まあ、ベストワンに選んだのかとか、あとは実際にインドに足を運んで、監督自ら足を運んで、当時 その出演されている人たちへのインタビューなども含めて、まあね、そのドキュメンタリーとしてもなんか本当に見やすいというか、ね、面白い作りになっている、はい、そういう作品でした。で、あのやっぱりインド映画のあの、ね、紹介、いやすごく良かったなと思って、ね、タポスさんはご覧になってるって言ってましたけどね、
うん
うん、どうでした？
はい、少し監督さんともオンラインで、うん、はい、当日トークの時時間いただいて、はい、まあ、15分ぐらい話させてもらったんですけど、うん、その時にも監督に尋ねたのが、どうすか魔法使いのおじいさん監督見ましたって言ったら、うんうんうん、まあ、もちろん見てるわけですよ、うん、
はい、
で、佐藤さんの後に、うん、日本映画大学の学長さんになった天眼大輔さんがですね、
はい、今村翔平さんの息子さんですね、
はい、あるインタビュー記事かなんかで、うん、皆さんこの映画見たら驚きますよって言ってる、魔法使いのおじいさん、
ほうほうほう、
ね、あの佐藤忠雄がベストワンって選んだ映画なのに、うんうん、本当に下手くそな素人の映画なんでみたいなことを言ってた、
うんうんうん、
で天眼さんそう言ってましたけど、うん、寺崎監督どうですかって言ったら、うん、寺崎監督はさすがにそこまできつい言い方しなかったんだけど、うん、ただこれがベストワンってやっぱ思ったって、
うんうんうんうん、
あのね、すごくやっぱそのシンプルで、うん、なんかこう映画的な、なんて言うんだろうな、こう、うん、深さみたいなものとか、うん、その技術的な素晴らしさみたいなものってのを、ま
あ、構成とかカット割りとか絵作りとか、うん、そんなことにこだわってるっていう感じではないってことだからね、
うん、ないの、違うの、そう、うん、だから最初はやっぱり分かんなかったって、
は
あ、うん、で他の記事なんかでもちょっとこう触れてくださってたんですけど、うん、当日のトークでも言ってくださったのが、
はい、
なんでその佐藤忠雄さんがこの映画に、まあ、こんだけ惹かれたのかっていうと、
はい、
あの映画が唯一私たちに、まあ、ある種 その誰にでももたらしてくれるだろうっていうのは、子供時代への教習、純粋なその思いみたいなものへの立ち返りっていうのかな、もう立ち戻れる感じ、うん、何でも要するに子供たちは、うん、動物は話すって信じてるじゃん、
うん、 なるほどね、
うん、動物たちはもう人間と同じような感情を持っていて、うんうん、同じように話をしてくれるってやっぱ信じているので、うん、そんなねこう純粋な子どもの思いみたいなの本当に詰まったような映画なんですよ、
うんうん、
でそこに触れることができる、うん、その思いになんか立ち返れるってことが多分佐藤忠夫さんにとってはあの映画は大切な映画になったんじゃないかなみたいなことをやっぱ寺崎監督言ってて、うんうん、僕も全くそれあの納得というか大共感なんですよ、はい、だから機会があればねあの、うん、ミトロ皆さんにも見ていただきたいなと思うんですけど、そういうお話ができたっていう意味ではさっき寺川さんが言った、うん、あの背筋をピンとね、うん、伸ばしてあの映画の中の引用にも出てくるんだけど、面白いと思ったことをちゃんと言葉にする責任みたいなことをね、
うん、
あの佐藤忠夫さん言ってるんですよ、
うん、
だからそれを、ね、うん、それをやってるんだと、うん、映画の引用っていうのは、
う
ん、
そうだね、う
ん、だからあの自分が面白いと思ったのがなんか別に伝わらなくてもいいじゃんじゃなくて、うん、なぜ面白いと思ったのかっていうことを誰かに伝えて、そこから共感を得たり、
うん、
あの同じような思いがこう人に広がっていくということを、うん、まあ、自分の役割としてやってるんだっていう、そこに責任を持つ必要があるんだっていうことを、
うんうん、
まあ、強くおっしゃっていたというのはね、僕もちょっと背筋ピンと伸びましたよ。
なるほどね、うん、そうだね、あの確かに自分だけそう感じたんだからっていうのもそれも一つの見方ではあるけれども、その作品をの広げるということと、あとは作った人たちにもエールを送るというところにもつながるし、やっぱり自分押し付けるのではなくてね、自分の突きを押し付けるのではなくて、こういうところのこういう見方ができてこういう面白さがあるんだよっていうことを伝えるのことに対してのも責任を持とうっていうことね。なんか確かに今ここで話聞いただけで背筋伸びるわって感じだよね、
う
ん
う
ん、
そうなのよ。
なるほどね、うん、だからこそなんかあのかつその子供に立ち返れる映画を純粋に楽しめるということで、うん、あんなに理知的で、うん、頭のいい感じだけど、いつでもキラキラした目で映画を見ている感じが伝わってくるっていうのは、そういうとこなんだろうね。
変にね頭でっかちにもなってないし、うんうんうん、かといって自分の感想だけで突っ走るような、うんうん、まああの
そうね、まあ、まあ、感じでもないわけですよ。感情だけでこう、うん、あの評論するっていうことはない、
うんうん、でね、そのドキュメンタリーの最後に、うん、なんだっけな、この後まだこう描けてないこと言いたいことみたいな、なんか今やりたいことか興味関心があることありませんかって、うん、なんかあるなら言ってもらいたいみたいな意味で、うん、寺崎監督が、うん、あのインタビューっていうか質問を投げかけるんですね、
佐藤忠夫さんにね。
そう、うん、本当晩年亡くなる直前ぐらいです、はいはいはい、あれだけどね、その時にものすごい間があるの、
うん、
考えるの、
うんうんうんうん、
カメラ回ってるのに、うん、多分10秒ぐらい沈黙するの、
うんうん、かつそれをカットしないってことでしょ。
そう、うん、で僕はそれあの寺崎監督によくぞあれをカットしないで、うん、編集しないであの間を見せてくれましたって、
うんうん、
でそのあの間、
うん、
結局その後発する言葉に、いや自分の考えてることは、うん、文章に言葉にしてみないと自分でもよく分かんないんだよね、うん、みたいなこと言う、うん、
なるほどね、うん
うん、自分との対話をしてみないと分かんないってわけよ。 それが考えることであり、言葉にすることによって、うん、自分の頭になることがこう見えてくる
っていう。でそれが まさしくそこで映像で言葉で返すって、会話で返すってことは、うん、その場すぐ返さなきゃいけないじゃん。でも頭の中で一回書いてみて、遂行してみて、構成してみて、
うん、
っていうのがその間なんだろうなっていう感じがする、うん、
だからその間、考えるってことを僕らやっていいっていうかね、
うんうん、
あんな一流の評論家もこんだけの間は必要なわけですよ、うんうん、言葉にパッてしようと思った時に、はい、で実際に文章にしようって言ったらもうほんと何日も何日も悩んで書くかもしれない、ま
あ、そうね、だって一回書いてから何日も経ってから直したりもするからさ。
なんでなんかその言葉にするっていうのは僕映画の感想以外でもとても大事なような気がした、
うんうんうんうん、
この自分の思いをね言葉にして人に伝わるように伝えるように、うん、あの書いてみる、うん、これねとてもあの僕この映画から学べたなと思うし、うん、その結局アラビンダンっていう監督さんなんですね、この魔法使いのおじいさんを撮ったのは、はいはい、マライアラム語の映画で、はい、インドのケララ州というところで撮られてるんですけど、うん、この監督が日本に招かれてきます、はいはい、 でその時に日本で上映された後、うん、ちょっとした懇親会みたいな食事会みたいな時に、はい、あのこれも映画の中で紹介されるんですけど、アラビンダン監督がですね立ち上がって、はい、映画の中で使われているクマッティっていうそのおじいさんのこと、と子供たちが一緒に歌う歌を歌い始めるんですよ、
はいはいはい、
そうするとねその歌を歌いながら、うん、一緒に連れてきた人が手を組んで輪になって歌い始めたっていうシーンを紹介してくれるの、うんうん、僕ねこのエピソード聞いたらもう泣けてきちゃって、結局ねインドってやっぱ映画すごい映画作られてるのに、はい、なかなか世界に発信できないでいた、うんうんうん、でそれをあの佐藤さんがこうやって世界に持ち出してくれたっていうことを本当に感謝しながら、うんうん、そのことをアラビンダ監督はその歌を歌うことによって多分表現したんだと思う、うん、今話してて目がうるうるしてくるんだけど、うんうんうん、こんな出会いとね、うん、その作品と作品を作る人たちへの愛情というか眼差しをあの佐藤さん持ってたんだなっていうことを知ることができたという意味では本当にいい映画でした。
またそ、うんね、佐藤忠夫っていう人人間に注目をあ、ね、光を当ててそれをと、うん、記録しておこうっていうのも素晴らしいし、うん、であと今ちょっと思ったのは佐藤忠夫さんがおいくつぐらいの時にその魔法使いのおじいさんに出会ったのか、
うん、ね、映画自体は1979年ぐらいに作られてますから、うん、少なくとも80年以降です
でしょうね。だからそれの、うん、だからそれまでも佐藤忠夫はたくさん映画を見てきているはずだし、うん、それ以降も山のように見ている中で、ねね、やっぱり、まあ、自分たちもそうだけどさ、どの年代とかどういう環境で見たっていうのって大きいじゃない、うん、その自分が好きになって記録自分の記憶に残る映画になるっていうのはそういう環境も含めてだけど、でもだからよくねもうこの番組では本当耳たこぐらい言ってますけど、映画を見た環境とか年齢とかっていうのはものすごく作品だけじゃない、うん、そのそれも含めて映画鑑賞という行為、うんになってるので、まあ、このね俺矢田部はどんどん今映画ほとんど見ないけど、ね、この2人天海さんも含めてしょっちゅう映画を見てるけど一回一回やっぱり違うわけじゃん、うん、その自分の感情も体力も、うんうんうん、ね、だそういうのを含めてだからこれをラジオ聞いてる皆さんもヒット作だから見に行くっていう動機ももちろん全然悪くはないと思うんだけど、そうじゃない、それの中でも誰と行った、
うん、
何時に行った、うんっていうところとかさ、うん、そういうところも含めてその映画の感想になってきてると思うのが佐藤忠夫さんのその映画が1位になったっていうところからちょっとねなんか結び ついてきた、うんうん、だからオールタイムベストをいつかやろうってこと、
ね、そうね、そこ行くんだそこ行くんだね、うん、いやでもね本当にねあの学生の頃とか、うんうん、10代の頃とか、うん、若い時に見た映画がベストワンになるっていうのは、まあ、上等っていうか、
まあ、
なんか定石通りな感じなんだけど、うん、
それはそれであるけどね、
おそらく40か50ぐらいになって見てる映画のはずなんですよ、うん、
おそらくね佐藤忠夫さんでそれもね、
それがベストワンだからね。
でしかも映画の見方とか自分のなりのこういう傾向があって自分はこういう解釈をするだろうっていうか、そういうのも全部分かってるわけじゃん、うん、おそらくね、
うんうんうん、
っていうところがなんかすごいね、うん、だから本当世界に目を向けると映画って本当面白い文化だよなって思うよね。
あのねやっぱ地域に根ざしてるものとかもとても愛してみた、うん、いたみたいで佐藤さんは、うん、であの魔法使いのおじいさんは本当にね当時のケララの様子が本当に切り取られてるんですけど、うんうん、あの寺崎監督のこのドキュメンタリーは今その撮影シーンのこのシーンのこの風景がどうなったかっていうのを見せてくれるの、
うんうん、そうね、50約50年ぐらい前、
ね、そこもまた面白いよねあれね、こんな街になっちゃったんだみたいな、
そうだよね、
ああこんな道路になっちゃったんだみたいな、そんな感じ、
うんうんうん、そう、まあ、でそのねあの魔法使いのおじいさん、これは、
はい、
見ようと思っても今見れないんですね。
あ、そうなんだ、
はい、であのこれを今、まあ、日本で持っているのが、
はい、
のこの番組でもよく出てくる福岡にある私立図書館シネマが、はい、まあ、所蔵してるんです、
はい、
でこれの所蔵している理由も佐藤忠夫さんが、うん、アジアフォーカスっていう、うん、まあ、映画祭をずっとやってて、はい、まあ、アジアの映画を、
うん、
保存するっていう活動をね、はい、されてたんで、
はい、
日本にあるんですねフィルムが、うんうんうん、であの今回、まあ、ダメ元で一応問い合わせしてみたんです、
はい、
上映できませんか、
はいはいはい、
うん、そしたらやっぱり、フィルム貸し出せできないし、
はい、
まあ、あのディスクにもなってないので、
うん、
貸し出しはできませんという返事だったんですが、
はい、
まあ、今回 の、 その、寺崎監督の、うん、まあ、オンラインのトークの中で、 まあ、見れるような環境になれるよう今動いているみたいな話をされていたので、ほうほうほう、まあ、いつか、ね、あの見れる環境ができるかもしれないので、うん、その時は、ね、紹介したいなと思ったりしてます。
まあ、デジタル化するか配信するか分かんないけれども、うん、何かしらの形で、
うん、タポさんはどういった場所で見たんですか？
あ、これはあのフィルメックス、
うん、の時にやったんですよね。
もう前々から見たくて見たくてしょうがなくて、うんうんうん、で福岡を持ってるの知ってて、うんうん、でもちもちももちさんが福岡でシネラ見るときに、はいはいはい、インド映画特集やるよ、アラビンダン監督特集やるよってたまに連絡くれるんですよ、うんうん、うわ行きたい、福岡行っちゃおうかなって何度も思っちゃう、うんうん、だからそれが東京のフィルメックスでやるって聞いた時にもう絶対見ようと思って、うん、そう、わざわざその映画のためだけに東京行ったんですよ。
なるほど。
だからまあ本当その、うん、まだ出せないっていうのがね残念ですけどね、うんうんうん、
まあ本当にフィルム1本しかなかったらやっぱり劣化の恐れとかを考えるとね、うん、おいそれとは出しにくいよね。
ドキュメンタリー映画の中でもそれもちょっと描かれていて、うんうん、そのシネラのフィルム保管庫と管理者の人のシーンが出てくるんですけど、その人がやっぱりその管理をしてる人の立場としては、うん、保管してその、ね、どこかわからないようなところで上映されて、うん、フィルムが傷ついちゃったりするのは、うんうん、まあ、良くないと、うん、だからできるだけ貸し出したくないみたいなことを言うんですけども、うんうんうん、佐藤忠夫さんはやっぱり、うん、まあ、見てなんぼだ、見せてなんぼだみたいな、
そうね、う
ん、っていうことを言う、
そう、う
ん、
それはどこにでもあることだけど、うん、守る人と広めたい人ではね、うん、ちょっとその違いはあるけどね、うんうんうん、まあ、うん、そこら辺をどうするか、うん、まだまだいろいろ、まあ、でも少しずつね、監督さんがおっしゃるように、うん、なんか何らかの形で見る機会ができてるとね、佐藤忠夫さんの思いもまた広がっていくでしょうってことだもんね。なるほど、はい、
たまに都内でも、うん、その福岡、このアラビンダンの、うん、魔法使いのおじいさんは今そういう状況かもしれないんだけど、はいはい、他の映画はデジタル化してるやつとかもいくつかあって、うん、そう、でそれがこの間水戸映画祭でやった土曜日の午後にっていうやつなんですけど、でその他にもいろいろあるので、うん、はい、そういう見れる映画はあるのはある、うん、だからそういう、こう特集なんかもたまに都内でやるので、うんうん、うん、まあ、もしそういうのを ね、見つけたら、はい、ぜひ見に行ってほしいなとは思いますけど、うん、僕も行こうっていつも思ってるんだけど、だ僕は一度アテネフランセがやった時にも見に行ってるんですよ、うんうんうん、
あ、なるほど、
うん
う
ん、
そっか、そう、はい、さあということで、はい、今年の1本目シネポスシアターではやっぱりこれ選んでよかったなと思って、うんうんうん、なんか今年の映画の見方がまたねなんかちょっと変わってくるかなと思ったりもして、改めてよかったなと思いました。
時間ないからまたにするけど、うんうん、黒澤明監督の七人の侍の表について、うん、トークで映画に入れられなかったけど、ね、泣く泣くカットしたっていう引用文を、うんうん、寺崎監督が教えてくれたんですよ、うん、これもね僕は映画の見方をこれから自分がいろいろと見ていく上ではとても参考になる、また次の機会にね。
はい、はい、ではで、次回のシネポートシアターなんですけども、はい、2月の14日に九族、空族って書いて九族、以前も、うん、シネポートシアターでも水戸映画祭にも来ていただいた九族、はい、の作品を上映します、サウダージっていう、うん、これもう配信も絶対やらない、これは2012年の作品かな、うん、のデジタルリマスター版、そして、もう一本が、すみませんね、タイトルがどう忘れちゃった、すごい大事な話はい、もう一本上映します、はい、ちょっと後からごめんなさい、ちゃんと、お知らせしたいと思います、はい、2月の14日
先行一千里、
先行一千里ありがとうございます、はいはいはい、を上映します、はい、で監督、富田監督、そして、助監督もしている、いつも九族として、活動されている相沢虎之助さんもいらっしゃってのトークもついてますので、ぜひ上映と合わせてお楽しみください。さあでは、ここで前半、そうですね、終わりにしたいと思います、はい、では曲に行きますが、今日は、うん、前回の放送で言ったかな、アマヤザなんかとにかく今すごくラインナップすごくて、はい、1月はお客さんすごかったなんてこの間ご試合にもおっしゃってました、はいはい、実際に作品のラインナップ本当に魅力的で、うん、もう全作品ずっと見てたいっていうような作品ばっかりなんですね、うん、その中で、これは今週で終わっちゃうかな、ですね、今週で終わる作品 かな、
はい、
1月30日までかやってます、ね、今週で終わっちゃうね、うん、作品女性の休日っていう、ドキュメンタリー作品なんですけども、から1曲お届けします。ビョークでフューチャーフォーエバー。